三谷建設工業プレゼンツブループロジェクト、今週は骨髄バンク登録についてのお話です。ゲストは高知県赤十字血液センター献血推進課長の濱田修生さんと、高知黒潮ライオンズクラブ所属で高知県骨髄バンク推進協議会会長の溝渕美樹さんのお二人です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
溝渕先生はですね、実は高知赤十字病院第一内科部長兼薬剤部長ということで、はい、お医者様でいらっしゃいますので、今日はその専門的なお話も含めてお聞かせくださいませ。
よろしくお願いします。
お願いします。では初めに改めて骨髄バンクについて溝渕先生教えていただけますか。
はい、骨髄バンクはですね、血液疾患の難病とかで行われる骨髄移植という治療があるんですけど、その骨髄移植を必要とする患者さんが血縁者ご家族の方でその骨髄を提供してくれるドナーさんがいない場合に、患者さんのためにボランティアのドナーさんを募って、そこでその非血縁者間で骨髄移植をするためのまあ斡旋を行う公的な事業が骨髄バンクになっています。
はい。
通常血液型というのは赤血球の方なんですけど、はい、骨髄移植の場合は白血球の方を合わせて移植をするんですけど、その白血球の方はですね、兄弟が一番合いやすくて、兄弟がだいたい4分の1の確率で合うと言われてますので、まず兄弟それからご家族の中で合う方を探して、親族で血縁者で移植をされる方が治療成績も一番いいので、まずはそこを探すということになるんですけど、それが見つからない場合ですね、全くまあ他人の方からの移植を受ける場合には白血球の方が会いにくいんですよね、非常に。
それでも血縁でもない場合でも会うケースっていうのがあるからなんですよね。
そう
ですね。だから成立するんですよね。
そうですね。まあ方によってはですね、数万人に一人しか合わないというタイプもありますので。
そんなに方ってい
ろんな方があるんですよね。
あるんですか。は
い、だからたくさんの人にドナー登録をしていただいて、合う方を探すという作業が必要になるのを行っているのが骨髄バンクということになります。
そして方が一致して移植となりますと、かなりのその確率でやっぱりシンクロしなくてはなりませんよね。
はい、そうですね。あの白血球の方もいくつもタイプがあるんですけど、その中でも、いくつか合わなければならないタイプというのがあるんですよね。その中で最もいいのは完全一致の仕方になるんですが、はい、そうじゃなかったら1個は合わないけどやってみようとか、2つ合わないけどやってみようとかいうのが患者さんの状況によって、担当のドクターによって判断されることになります。まず骨髄移植という治療について話をさせてもらってもいいですか。
はい、
病気を完治させるために超大量の抗がん剤を患者さんに治療する。で、超大量に抗がん剤を使うことによって病気を殺してしまうけれど、自分の体の中で骨髄の細胞も全部殺してしまうことになるんですよね。だから病気は殺したけれど自分の血が全く増えない状態になりますので、そこでその患者さんの血液の、増血を回復させるために他の人から その血を作る細胞ですね、増血幹細胞という細胞を移植するというのが骨髄移植という治療になるんです。
背中の方から採取しているイメージがあるんですけれど、
腰骨ですよね、骨盤の背中側の腰ですね。そこから骨の中の血液をたくさん抜いて、それを患者さんに移植って言っても輸血と一緒で点滴で入れるんですけどね、する治療が骨髄移植ですよね。
それが血液を増やしてくれる大切な、
そうですね、種の細胞なんですよね、骨髄の。その種の細胞がいろんな細胞に赤血球になったり白血球になったり血小板になったり、最終的にはいろんな大事な血液の細胞になってくれますので、大元の種の細胞を取って患者さんにまた種をまいて実をならせるような治療なんですよね。
なるほど。移植すれば治るというものではなくて、
そうです、
薬で
やっつけてしまうというのが大前提なんですよね。
その上で体も丈夫にしていくための元気の源をいただくということになるわけですね。そして濱田さん、
はい、
骨髄移植を希望されている患者さんですが、現在何人いらっしゃいますか？
今ですね、全国で11月末日現在ですね、3490名いらっしゃいます。
この人数っていうのは先生どうなんですか？多い方ですか？
今多いと思いますね。実際に骨髄バンクのデータで見てみると、年間実際に移植を受けられている患者さんは1200人ぐらいのデータなので、
ということは
登録をしたけれど実施されてない患者さんがやはり多数いらっしゃるということですよね。
ということは3分の1の患者さんは移植を受けてということ
ですね。他の患者さんはその病気の状態が悪かったり、それから会う方がいらっしゃらなかったりとかいうことで受け入れてないという可能性がありますよね。
これはやはりドナー登録してくださる方が増えれば下がるかもしれないですよね。確率的にはね、
ドナーさんの登録が増えれば骨髄をもっと患者さんがいただける環境が整ってくるというふうに思います。
浜田さん、そのドナー登録者の皆さんの数っていうのはどうなってますか？
全国ですね、ドナー登録者数累計ですが75万5615名。こちらの方も11月末日の人数になっております。
はい、
そのうちですね、有効数というのがありまして、そちらの方が49万3717名。こちらの方ですね、例えば住所が不明とかいう形の分で連絡がつくことができないケースを差し引いた人数にはなっております。ま
あ、実質49万。
そうですね。またこちらの、どうしても年齢でですね、55歳をまた超えましたらドナー登録してる方は全部取り消しをされますので、
はい、
そちらの方も差し引いた数値が
入ります。わかりました。49万人という数を聞きますと、大勢の方が善意を寄せてくださってるなという印象を持つんですけれどもね、先生。
はい、なかなかやっぱり白血球の方が会いにくいというところですよね。たくさんの方が登録していただいても、なかなか実際の移植まではたどり着きにくいということですよね。
この数っていうのは浜田さん、昨今増えてるんですか、減ってるんですか？
以前に比べては徐々にはちょっと増えてきておりますが、どちらかというと今登録されている年齢的な方が結構上の方が主流を占めてまして、その方が55歳になりましたら登録が取り消しになっていきますので、今の現状では若年層10代20代30代の方に登録をしていただくたら、今後ある程度安定的なところができるかと思いますが。
わかりました。ではドナー登録するにはどうすればいいのでしょうか？
まずね、骨髄提供の内容を十分に理解している方ということが大前提になってきます。で、年齢的ですが、18歳以上で54歳以下で、健康な方という形になっております。で、体重がですね、男性でしたら45キロ以上、女性でしたら40キロ以上という形になっております。
18歳から登録できる、今知りました。そうなんですね。
そうですね。
ただですね、登録の場合は18歳という形ですが、実際できる場合ですね、20歳からという形になりますね。
あ、提供できるのが、
提供できるのが、はい、
登録は18歳から
。
実は私もドナー登録はしてますがですね、55歳が近づいてますので、定年ということになって、それまでにね、なんかお役に立てることがないかなとは、はい、思ってますけれども、先生と浜田さんも
私はもう55過ぎました
そろそろ卒業ですね。
これからその若年層への呼びかけ、働きかけっていうのは協会としても力強く訴えていきたいところですよね。
そうですね。
骨髄適用者となった場合ですけれども、やはりそこから先を不安に思っている方もいらっしゃるかもしれませんので、はい、溝渕先生、教えていただいてよろしいですか？
はい、まずドナー候補になりましたという通知がドナーさんの方に行くわけですよね。
はい、来ました、はい、来ました。
そこで、その時点でいろんなお仕事とか都合があると思いますので、その機会でできますよという方がもう一度バンクの方と連絡を取ってですね、今度はバンクの方が指定するような病院の方に行っていただいて、健康診断を受けていただくようになります。登録の時には細かい健康状態はチェックしませんので、候補者になってからきちっと健康状態をチェックした上で、それでも OK であれば、今度は最終同意という形でご家族の方と一緒に、最終的に個人一人だけでドナーになるって言っても、なかなかいろいろ問題がありまして、ご家族の方とかと一緒にみんなで最終的に同意を確認した上で 実はそこの最終同意が済むと、もう撤回はできなくなります。患者さんもその移植の準備に入りますので、最終同意が終われば、そこからドナーさんも自己血、自分の血液を貯めておくという作業とか、いろんなもう作業が始まって、最終的に提供、それから移植の日程が決まるようになります。まあ、病院に行ったりとかですね、自己血で自分の血液を一旦献血のような形で貯めておいて、骨髄の提供が終わった後にもう一回体に戻すとか、そういう細かい、よく知られてないんですが、そういうことがありますので、はい、やはり正しく知識を持ってですね、それでも、まあ、やってくださる方を登録していただきたいなとは思うんですけど、
はい、不安に思っていても決断するタイミングは何回もあるわけですから、
ね、
その度に自分自身、そして周りの大切な家族に問いかけながら進めていけばいいことなんですよね。
は
い、
そうですね。コーディネーターさんもいらっしゃってですね、間に入ってくれますので、いろんなまあ相談をしながら進めていくことができると思います。
はい、ドナー登録してくださる方へお伝えしたいことはどんなことですか？
やっぱり正しい知識を持っていただいて、あの骨髄バンク推進協議会では年1回講演会とかもやってますので、まあ、いろんなところ、献血会場に行けば説明員一緒にいて、あの献血ルーム山桃でも、説明をして、それで納得いただいた方に登録していただくような作業もやってますので、ぜひ正しい知識を持って、はい、それでもボランティアとしてお願いしたいなというふうには思ってます。
では浜田さん、はい、高知県内においては山桃に行けばいいんですか？
そうですね、あの、山桃の方は年中無休で、ただまあ年末年始大型連休等については若干あの休んでおりますけど、あとですね、移動採血バスの方ですね、そちらの方では例えば市町村さんの方に出向いた時、役場さん等の方で骨髄バンク登録などをさせていただいております。献血並行型の分で、あの骨髄登録の方をお願いしております。
はい、高知市中央公園の西側になりますよね。
そうです、浅井生命ビルというのがありまして、そちらの方の2階の方に献血ルーム、ハートビア、ヤマもありますので、月にですね、第2日曜日に登録会の方を黒潮ライオンさんが実施しておりますので、
はい、
ぜひともそちらの方に来ていただきたいと思います。
わかりました、はい、なお詳しいことは高知県赤十字血液センター、高知市桟橋通りにあります。電話 088-833-6667、 ホームページ等は
ありますので、そちらも見ていただきましたら、
はい、お願いいたします。